おそらくご存知の通り、今年の漢字は熊でした。これには納得。こちらでも山に近い場所で熊の出没報告があり、ホームセンターだけでなく本屋でも店頭で熊鈴が売られているほど、今の状況では山に分け入って渓流釣りなんて考えたくもないですね。一方、流行語大賞は、働いて参ります、by 高市早苗。国民にワークライフバランスの浸透を推進する立場ながら、自らに過重労働を強いる。そんな矛盾に総ツッコミを受けるも、決意表明としてはこう言わざるを得ないのも事実。どちらかといえば気持ち反体制寄りで、スポンサーと審査員に並々ならぬ忖度をしつつ決められていた流行語大賞。2024年、ふてほど、2023年、あれ、2022年、村神様とか本当にわけわかめでした。そこに高市氏の前向きな発言が選ばれたのは驚きでした。どうやら今年からこの催しの象徴となる特別協賛企業が変わったらしい。ああ、なるほど、そういうことか。流行語大賞から1年を思い懐かしむ意図は消え、いつの頃からか年末に揉め事を生み落とすイベントになってしまった。審査員が決めるシステムから脱却しない限り、今後もトラブルの火種となるのだろうな。朝食、白菜のそぼろあんかけとスペアリブ角煮。今朝のノルマはひき肉と白菜か。麻婆はもう作ったし、そうだ、炒めてあんかけにするか。ついでに余っている食材も突っ込む。こうして寒い朝に嬉しい熱々のあんかけになったとさ。角煮も食べきってしまいましょう。昼食、キーマカレー。顆粒タイプのカレールーでキーマカレーを作る。お皿に盛り付けるとじわじわと黄色い油が浮いてきた。ご飯の底がサフランライスのように黄色に色づく。ひき肉から出てきた大量の油は適量に減らすべきだったな。油はカレーの美味しさの肝ではあるものの。夕食、鶏の水炊き。夜は鶏ももと白菜だけのシンプルな水炊きに。うむ、美味しい。白菜を土鍋にみっちり詰め込んだはずだが、まだまだ足りない。水炊きなら白菜はいくらでも食べれそうです。水炊きは白菜を食べる料理だと誰かが言っていたが納得です。金曜日のフーデリ配達はいまいち。昼はスカスカ、夜はピークで一瞬吹き上がるも、その後急速に冷え込む。それでなんとか日のノルマ1万円を確保。クリスマス付近から学生たちが冬休みに入り、フーデリ界隈の景色は一変します。子供需要で注文が増え、湧いてくる大学生配達員で割り振りが減る。さらに数日後、勤め人が年末年始の休みに入り、出前の家族需要が増えるが、副業配達員が急増する。良い面と悪い面が同時に起こる激動の期間に入ります。果たして今年はどんなバランスに落ち着くのか。今日はそんなことを考えつつも、空いた時間は掃除を。掃除をしながら、このサイズの小物入れが欲しいなからの 3D CAD、そして 3D プリンター。そんな状況なので掃除は全然進まない。いつか作りたいものがなくなった時、部屋は整理整頓され、綺麗になるのだろうか。部屋中が失敗作であふれ、今より荒れていたりしてな。